おはようございます。私は青鳥の絵本部講師の山本和信です。今回から5回にわたって放送を担当させていただきます。第1回目の本日は、谷口青鳥先生のご著書、言葉が人生を作るをテキストに、感謝の生活というテーマで話をさせていただきます。さて、一般には5月は新緑の季節です。何か素晴らしいことが始まる。そんな予感を感じさせる季節でもあります。しかし、それとは反対に、五月病という言葉もあります。4月から入学、就職したものの、なかなか新しい環境に馴染めない、そんな悩みをお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。実は私もその一人でした。ここで私の体験を話させていただきます。私は大学卒業後、22歳の春に、某アパレルメーカーに営業担当として入社しました。希望通りの就職に期待と喜びでいっぱいでしたが、その思いは入社早々に消え失せたのでした。入社式は東京の本社で行われました。私の同期は200人近くいたと思います。その中には東京の有名大学出身という経歴の同期が何名もいました。私は何かいいところを見せなくては、自分はこの会社で一生認められないのではないかと思い、何も始まっていない入社早々からとても焦っていました。その後、3週間近くにわたり、ホテルに缶詰になりながら、新入社員研修会が行われました。研修会では、協調性を見るためか、数人のグループに分かれて競い合うゲーム形式の研修が数多く組まれていました。認められたいという思いは、早とちりや勘違い、見落としなどのミスにつながりました。ゲームのたびにグループの足を引っ張り、結果的に私の所属するグループの成績は下位に甘んじる、こんなことが続きました。山本しっかりしろよ。周囲の冷やかしの声と度重なる失敗に私はすっかり萎縮してしまいました。私は認められたい気持ちばかりが先走り、結局、周囲と全く馴染むことができないまま、新入社員研修会を終えました。配属先が決まり、先輩社員の下について仕事を教えてもらうことになりました。しかし、私は相も変わらず、いいところを見せて認められたいと思っていました。今思えば、新入社員の私にいいところなど先輩が期待しているはずもありません。むしろ期待していたのは、素直さや、一生懸命な姿勢だったことでしょう。さて、認められたい思いは、自分に過度のプレッシャーをかけることとなりました。できない自分ばかりに引っかかり、結果的に私はどんどん自分の殻に閉じこもるようになりました。周囲の人や社会人という新しい環境に馴染むことができず、すっかり五月病になってしまいました。恥ずかしい話ですが、その頃の勤務態度は、朝は遅刻寸前、それから真面目にやるかというと、小一時間ぐらい仕事をこなして会社を出ます。会社を出ても得意先には行かず、漫画喫茶かパチンコか、車で昼寝というありさまでした。先輩や上司からは毎日のように怒鳴られ、名札に表記してある山本1をもじって、山本マイナス君というありがたくないニックネームをいただき、自他ともに認めるダメ社員になっていました。ここで本日のテキストの77ページ、中庸と善託というところを朗読します。一口に継続と言っても、何を継続するかが問題だ。パチンコを継続したり、昼寝を継続したりしても力にはならない。嘘をつくことばかり継続していると、やがて大きな嘘をついて、やがて仕事でも大失敗をして、ついに処罰されるということになる。これもコロの法則によって蒔いた種子が生えるからであり、善因善果、悪因悪果の法則が自動的に働くからだ。朗読を終わります。喜んで入社したはずの私でしたが、いつの間にか不平不満ばかりを持って仕事するようになりました。いや、その実は仕事をせずにサボっていたのです。不平不満の心は、さらなる不平不満の事態を招きました。例えば、今日は絶対に休めないという会議や、イベントの日に限って、風邪をひいたり、 遅刻してしまうのです。また珍しく、一生懸命働いている時があっても、たまたま休憩しているところを上司に見られ、サボるなよと怒られたりするのです。とにかく何をやっても恨め恨めに出てしまうのでした。入社4年目の冬、この状況から逃げ出したいと思い、数社の転職試験を受けました。しかし、転職の動機が今の状況から逃げるためですから、その会社に入りたいという情熱があるわけではありません。面接の結果は当然惨敗でした。今の仕事は嫌、しかし転職もできない。私の心はまさに八方塞がりでした。わらをもつかむ思いで、清張の絵のお経の一つである、清経甘露の法雨を手に取り、冒頭にある大調和の神事を拝読しました。神事とは、清張の絵創始者谷口正治先生が神から示された言葉です。その一部を朗読します。なんじら天地一切のものと和解せよ。天地一切のものとの和解が成立するとき、天地一切のものは何時の味方である。天地一切のものが何時の味方となるとき、天地の万物何者も何時を害することはできぬ。何時が何者かに傷つけられたり、売金や悪霊に侵されたりするのは、何時が天地一切のものと和解していない証拠であるから顧みて和解せよ。我かつて神の祭壇の前に供え物を捧ぐるとき、まず何時の兄弟と和せよと教えたのはこの意味である。何時らの兄弟のうち最も大なるものは何時らの父母である。神に感謝しても父母に感謝し得ないものは神の心にかなわぬ。天地万物と和解せよとは、天地万物に感謝せよとの意味である。朗読を終わります。この状況を変えるには、自分を変えるしかない。自分を変えるには感謝しかないと痛感した私は、〇〇さんありがとうございますと上司、先輩、取引先の人の顔を思い浮かべながら、感謝の言葉を唱える感謝の祈りを実践することにしました。さて、本日のテキストではありませんが、谷口清張先生監修の新編成功録に、終身前、一切を許し感謝する祈りというお祈りが掲載されています。私は感謝の祈りとともに、たびたびこの祈りを実習することがありました。新編成功録の125ページから126ページを朗読します。私はもうあの人を憎んでいない。あの人があの時ああいう態度に出たことは、かえって私にとって必要なことだったのである。私が彼を憎んでいたのは、私の観察眼が狭いために、あの人がああいう態度に出たことを自分に害があるように思って思い違いしていたに過ぎないのである。本当はあの人がああしてくれたので、私のためになったのである。私はあの人に感謝する。何がしよう。私はあなたに感謝する。本当に感謝する。私はあなたに感謝し、あなたを祝福するものである。ありがとうございます。ありがとうございます。朗読を終わります。その当時、私は自分のことばかりを考えていました。認められたいという思いばかりで、何の努力もしていませんでした。そんな自分が上司たちから怒られるのは無理もないことなのですが、なんで認めてくれないんだと逆恨みしていたのでした。それが祈りを通して、誠に恥ずかしいことであり、全くの思い違いだったと気づいていったのでした。私は自宅や通勤の車の中で感謝の祈りを実践しましたが、すぐに結果が出たわけではありません。何しろ4年以上サボり続けていたわけですから、自分自身の習慣も、周りの目も、そんな簡単に変わるわけではありません。決意がくじけそうになりましたが、自分にはこれしかないと感謝の祈りを続けました。すると徐々に私の気持ちが変化していき、それに伴って運命も好転し始めました。運命の好転は、当時最も苦手としていたあるデパートの担当者から売上倍増プランを提案されたことに端を発します。その担当者は、 超辛口で有名でした。しかし、裏を返せば、仕事に対しては真剣そのものでした。その熱意に、私の上司は、二つ返事でゴーサインを出しました。私はこの担当者とのやりとりに、案の定かなり苦労をしました。しかし、その担当者に必死に食らいついていきました。入社以来、初めて努力したのでした。その甲斐あって、このプランは大当たりし、一躍売上倍増という結果になりました。今までとは全く違う仕事ぶりに、山本は生まれ変わった、ニュー山本だ、と周囲から声をかけられるようになりました。その言葉を聞いて、実は周囲の人たちは私のことを温かく見守ってくれていたということに気づきました。私はようやく仕事に対する喜びと周囲の人々への感謝の気持ちを持つことができたのでした。周囲に対して不平不満の心を持ったままでは、相手の真意、つまり優しさや愛情を汲み取ることはできないものです。私は感謝の祈りを実践することによって心が変化し、自分を取り巻く環境も好転しました。その結果、仕事に対する喜びと周囲の人々への感謝の気持ちを持つことができました。私の体験を通して皆様にお伝えしたいことは、環境が整ってから感謝するのではなく、感謝をしようという心持ちになったとき、実は感謝すべきものはすでに身近にあると気がつくことができるということです。私は感謝の祈りを通して、自分を取り巻く世界は本当は感謝すべきことに満たされている世界だということに気づくことができました。そして感謝の祈りを実習している自分も、周囲から感謝される存在へと成長することができたのでした。どうぞ皆様方も今日から感謝の生活をお始めください。きっとより幸福な生活を送ることができるはずです。それでは時間が参りましたので、本日の私の話を終わらせていただきます。